ようございます。ただいまより2021年10月31日の主日礼拝を始めます。前奏の中で口を閉じ心を静めて主に会う備えをいたしましょう。招きの言葉、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。それでは賛美の時を持ちたいと思います。ユースの方々でリードをお願いいたします。 それではこの礼拝のために、お祈りをしたいと思います。司会者が代表してお祈りしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、この幸いな礼拝の時をありがとうございます。私たちの先週1週間の守りを神様が共に私たちと歩んでくださって、守ってくださり、そして、再びこの礼拝に集い、神様を礼拝する時を与えてくださっていることを感謝いたします。この会堂に集うことができた者たちも、また家庭それぞれの場所でインターネットを通して礼拝に参加している人たちも、共に賛美をし、神様の恵みに預かれるこの恵みを感謝いたします。私たちの先週1週間を振り返ったときに、私たちの弱さのゆえに神様の御心にかなうことができなかった、そのような者たちであったかもしれません。それぞれの課題や主に悩みがありますけれども、今神様の前に私たちの重荷をすべて明け渡し、私たちの心に神様の愛と平安で満たしてくださいますようにお願いいたします。私たちはこれから聖書の御言葉に聞こうとしております。どうか私たちがその御言葉を自分の糧として受け取り、それによって今週1週間私たちが神様の御言葉に立って歩むことができますように、どうぞ私たちを強めてください。今日百瀬ジョザイア先生をこの場に送ってくださったことを感謝いたします。先生を通して神様の御言葉を大胆に先生を用いてくださって、神様の御言葉を私たちに語ることができますように導いてください。さまざまな事情で体や心に弱さを覚えて礼拝に参加することができない兄弟姉妹たちをどうぞ覚えてください。その場において神様を見上げることができますように、また世界中で迫害の中で、また貧困の中で神様の礼拝を守っている集まりの上に神様が豊かに臨んでくださいますように、感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではイエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたします。前のスクリーンにも投影されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは続けて主に賛美をしたいと思います。教会福音賛美歌188番、主は我が飼い主を賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。主は我が飼い主、我は羊、恵みによりてすべて垂れり、緑の牧場に我をふさせ、憩いの水辺に伴いたもう。主は我が魂生き返らせ、正しき道へと導きたもう。死の影の谷を行くときにも、災い恐れじ、主ともにます。恵みにあふるる宴開き、油注ぎたもう我が神戸に。命ある限り幸は尽きず、主の家に我は永遠に住まわん。それではご一緒に賛美いたします。 では今日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書テトスへの手紙3章8節から15節までです。テトスへの手紙3章8節から15節まで、司会者がお読みいたします。お読みします。この言葉は真実です。私はあなたがこれらのことを確信を持って語るように願っています。神を信じるようになった人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであり、人々に有益です。一方、愚かな議論、系図、争い、立法についての論争は避けなさい。これらは無益で虚しいものです。分派を作る者は一二度訓戒した後除名しなさい。あなたも知っている通り、このような人は歪んでいて、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。私がアルテマスかティキコをあなたのもとに送ったら、あなたは何とかしてニコポリスにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことにしています。立法学者ゼナスとアポロが何も不足することがないように、その旅立ちをしっかりと支えてあげてください。私たちの仲間も身を結ばないものにならないように、差し迫った必要に備えて良い技に励むように教えられなければなりません。私と一緒にいる者たちが皆あなたによろしくと言っています。信仰を同じくし、私たちを愛してくださっている人たちによろしく伝えてください。恵みがあなた方すべてと共にありますように。それではこの箇所から実を結ぶものというテーマで、百瀬ジョザイア伝道師にメッセージをいただきます。
おはようございます。街道の皆さん、また集会室にいらっしゃる皆さん、そしてそれぞれライブ配信でご覧になっている皆さん、おはようございます。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたが私たちにこの聖書箇所もくださったこと、ありがとうございます。どうかあなたの御言葉が今日語られますように、それが私たちの心に入り身を結びますように用いてください。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。妻と私は植物を育てるのが好きです。園芸が好きです。そして、収穫が何か取れる野菜とか果実があると特に嬉しいですね。美浜区へ引っ越してくる前にいた家には小さな庭があって、そこで結構大量のオクラの収穫をする取ることができました。でも、収穫の中で良かったのはその1回だけでした。やっぱり植物、何かを育てるときに、そして何か実を実ってほしいと思うとき、成功より失敗が多いことがあるかもしれません。いっぱい耕しても実りがなかなか得られないときがあります。でこれは私たちの人生生活にも当てはまることかと思います。学生であったら、成績とか、部活での実績、友達との関係、もしかしたらソーシャルメディアでのどれぐらい人気なのか、結婚しているならば、あるいは結婚していなくてもいろんな人間関係の中でそれをうまくいっているかどうかを見ると思います。で会社員であれば業績とか上司からの評価などを、すごく気にして生きることがあるかもしれません。私たちはみんな成果、いわゆる実りとか何の得があるのかを考えて生活しています。また年を取るにつれて自分の人生全体を振り返って、それは意味があったのだろうかと、実りがあったのかどうかとよく振り返ると、私は聞いたことがあります。誰でも、自分が意味ある人生、実りある人生を送りたいと思っているに違いありません。また教会という共同体の生活においても同じことが言えると思います。私たちも教会として、実り、成長を見たいと願っています。今年の5月に私たちこの 海浜幕張めぐみ協会が、創立記念、まあ、20周年を祝って記念誌グレイスを、が発行されたんですけど、そこで読んだテーマ箇所のように、ただ一つのこと、すなわち後ろものを忘れて前のものに向かって身を伸ばすことができているだろうかと、私たちは時々自分に聞くことがあると思います。でも時々前進ができない、例えば誰かを愛することができなくて困ったり、つまらない争いに陥ってしまったりして悩んでいることもあるかもしれません。毎日私たちは一進一退し、成長と失敗の両方を経験するかもしれません。なかなか思うように実りが見えない時があります。私はテトスへの手紙をちょっとずつ皆さんと共に見てきましたけど、今回が最後の部分です。でこの箇所はクリスチャンがいわゆる実りを結ぶようにと励ます、この手紙の締めくくりです。14節のまとめでも、実を結ばないものにならないようにという警告は出てきます。そして8節9節に有益な道、そして無益な道についての話が登場します。創造主なる神様がこの2つの道、有益な道と無益な道があると、仰せられますけど、何が有益なのか、そしてさらに私たちが有益でまた実りのある歩みができるために、どのような、いわば植物のあれに戻ると、どのような土壌、どのような土が必要かをこの箇所が教えてくれています。では最初8節と14節で私たちの目的、どんな実りが欲しいかを確認して、その目的達成のために神様が語ってくださった力ある福音を確かめたいと思います。使徒パウロはここの8節の前半で、この言葉は真実です、私はあなたがこれらのことを確信を持って語るように願っていますと伝えます。パウロは前に書いた言葉、これはおそらく特に3章の4から7節までの箇所を指しています。すなわちそこに書いてあることは、罪深い人間は自分の知ってしまった行いと関係なく、神様の一方的な恵みの働きかけによって救われて、さらに永遠の命の望みを抱く相続人に変えられたということが、テトスの伝えるべき重大な真実な言葉でした。この真実とは有益な実りに導く真実でもあります。それは続く8節にこうありますけど、神を信じるようになった人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであり、人々に有益ですとパウロが続けます。神様がご自身の真実な言葉を用いて、テトスのように教える人、そして聞く人の両側とに影響、言い換えれば実りを、実を結ばせてくださると約束しています。まずテトスと教える人にとっては、神様の言葉の救いの御業を確信して述べ伝えるという実りが望まれています。新改訳では確信を持って語るというふうに書いてあります。新共同訳の力強く主張する、これもよく表しています。空気を読んで顔色を伺って人に好かれるように語るのではなく、ただ正しいこと、聖書の言葉を誤解されないように、そして愛を持って真理を語る必要があります。パウロの指示によれば、一方で教会を立て上げるために、そしてもう一方で教会を守るために聖書の真理を熱心に伝えるわけです。なぜなら、聖書の真実を教える人はまず自らが真実によって変えられて確信を持つべきからです。ところが、その正しい教えを聞いても頑固に反発する人も出てくるかもしれないので、彼らの道がキリストの道でないことを愛を持ってはっきりと指摘する責任、これは守りの責任も あります。今も聖書を教える人に同じ責任があります。どうか彼らのために、私たちのために祈ってください。そして聖書を確認しながら耳を傾けてください。さらに聞く側にも真実な言葉から来る実りがあって、また責任があるからです。クレタ島の信者たちはその言葉の影響によって良い技に励むことを心がけることになるはずです。実は14節にも同じことが書いてあります。私たちの仲間も良い技に励むように教えられなければなりませんと、パウロが2回も同じことを言って強調しています。私たちは過去にテトスの手紙の2章また3章前半で見た通りに、この良い技は、教会や家庭の中、また社会の中で、あらゆる立場のクリスチャンが慎み深く、思慮深く生活して、隣人を愛し、良い技に励むことを意味します。キリストの弟子であるクリスチャンは、お互いに、そしてこの世の人々に、神様の恵みと慈愛と、また正しさの、お裾分けをする特権と任務をいただいています。これは恵みを得るためではなくて、いただいた恵みを感謝して行うことです。そしてこれができるのは、有益で実りある生き方なのだとパウロが言っています。私たちは毎日、いつも人を愛して正しいことを行うのはもう無理だと、私たちは正直、そういうふうに思うかもしれません。自分の力ではこのようないわゆる実りは確かに作り出すのは不可能です。だからこそパウロは神様の救いの働きかけを私たちに思い起こさせて、それを真実で有益をもたらすものと呼びます。私たちはそれを思い起こさせられるためにこのように公の礼拝に出ます。ここで御言葉の宣教を聞いて、そして霊典に預かります。これによって私たちのうちに良い技を可能にしてくださるのが神様ですね。神様が私たちに入ってくださって、私たちを清いものとして扱って清め続ける力強い約束と働きかけのゆえに、私たちは成長できます。福音の真実な言葉が私たちクリスチャンの人生の、いわば根っこから木の幹を通ってくる樹液のようなものです。枝である私たちクリスチャンは木であるイエスキリストに接ぎ木されています。信仰によってイエス様とつながって生きる福音中で、福音の実を私たちは経験して、他の人にそれを分け与えることができます。招きの言葉でもヨハネの15章が読まれましたけど、その失礼しました。その5節をもう一度読みます。これはイエス様が言われた言葉です。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私たちはイエス様につながっている場合、イエス様の命が私たちを通って実を実らせます。別の言い方をすると、有名な御霊の実の箇所ですね、愛と喜びと平安と続く、そのようなものは、テトス3章6節によると、私たちに豊かに与えられたその聖霊様が私たちの中で作ってくださっています。こうして神様の働きのゆえに、私たちは成長を経験して実を結ぶこと、良い技に励むことができます。神様が有益な良い技の実りの作り主です。ただし無益で実りのない歩みも可能だということも、聞きます。 9節から11節までに、教会内に罪の、腐敗の危険があり得るという警告があります。一章テトスの 手紙の1章10節以降でも取り上げられた、悪質教師たち、教会に分裂を 起こしそうな人に戻る話ですけど、パウロがもう一度それに戻るほどにこれが問題だったみたいです。パウロは手紙の最後に念押しでテトスとクレタの教会に注意を与えたかったのです。教会のいわゆる畑が健全に存続するために神様の植物を脅かす問題を取り扱う必要があります。私たちの心が神様から離れないための心のいろいろな腐敗と惑わしへの注意です。まず9節の前半に愚かな議論、系図、争い、立法についての論争は避けなさいと書いてあります。まあ、有益なクリスチャン生活と逆に争いは無益で虚しいものなのです。その内容があまりにも虚しく、パウロはそれを具体的にどういうものだったかさえ取り上げもしません。系図も出てきますけど、これはまあどういうものか推測しかできませんが、まあ、おそらく昔の系図を見て誰が誰の子孫であるかについて競い合っていたりしていたかもしれません。まあ、結局、聖書のメッセージからだいぶ離れた、聖書があまり取り上げないようなことに、ついて論争して争いをしていたことが確かです。ここで最も大きな問題はここにある、まあ、高慢、高ぶりと分派、争いです。教会の中でお互いへの愛より自己主張、自己中心が目を出してしまっていました。意味のある議論も確かにあります。パウロは教会を守るために、真実な言葉を教えるために、行うべき議論をするために多くの手紙を書きました。しかし聖書があまり取り扱わないことでも揉めること、また争いとか論争を好むのは教会にとって非常に不健康なことです。神様は真理にあって教会一致することを重んじておられます。聖書から離れて仲たがいを促す人に対して教えて、そして注意していく必要があるとパウロが言っています。イエス様がマタイの福音書18章15節以降でくださった手順と同じように、まず1回2回とまず注意をしてあげるようにとパウロが言います。それで実を結ぶようになるかもしれないとパウロも第2テモテ2章の25、26節で期待していました。お読みします。この場合もあり得るとパウロは期待していました。反対する人たちを柔和に教え導きなさい。神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるかもしれません。悪魔に捕らえられて思いのままにされている人々でも目を覚ましてその罠を逃れるかもしれません。しかしもしその訓戒と教えに応じないで固くなに教会に分派を作るのをやめなければ、教会、特にその指導者たちはその人を教会の外のものとして扱う必要があります。といってもじゃあその人に福音を伝え続けるわけです。注意して聞いていただきたいことは、クリスチャンは何でも、三振でアウト、3回失敗したらもうクリスチャンじゃないということではないということです。しかしパウロはここで、もしかしたらそもそもクリスチャンじゃなかったような人々、かたくなに教会の一致と聖書に立つ姿勢を、それを見こなさせようとする人に対する注意です。そのような人は11節にある通り、自分が悪いと知っていながらキリストの恵みに より頼んで変わろうとするのを拒んでいます。ただ同時に誰にでも似た自己中心の危険があることも私たちは覚えたいと思います。そして私たち皆は教会を引き裂こうとする分派と違って、愛と喜び平和の道を求めるためのヒントとして続くこの手紙の最後の数節をいただいています。ですから最後にそこを見ましょう。12節以降の締めくくりは9から11節までの困難を乗り越えて8節の有益な男内に戻る、地道ですけど具体的な話です。世界中の教会は使徒信条を持ってこういうふうに告白しています。 まあ、ちょっと文豪的ですけどこういうふうに、告白します。我は聖霊を信ず、聖なる公共の行動の教会、聖徒の交わりを信ず。私たちは聖霊様、神様の働きかけによって主イエスキリストを信じて神の民である教会、行動の教会、すなわち聖徒の共同体に、家族に加えられていきます。そこで聖書がよく言う交わり、つまり共有する歩みが生まれました。テトス書の最後の数節でパウロが、まあ、間接的にですけど神様の家族という共同生活の美しさを教えてくれています。パウロとテトスの模範を通してクリスチャンの隣人愛、特に兄弟愛を学ぶことができます。パウロは12と13節で具体的な交わりと教会内の愛を求めます。まあ、実際彼はここに来てくださいとか指示をしているんですけど、テトスがニコポリスという町、おそらく現代のギリシャの西部にある、西、海岸にあった町へ来てパウロと時間を共に過ごしてほしいという望みが書いてあります。13節では立法学者ゼナスとアポロが何も不足することのないようにその旅立ちをしっかりと支えてあげるようにとテストスに指示を出します。これはどういう意味かというと、まあ、言い換えると教会の指導者たちは真実な言葉のゆえに愛し合って支え合うということが一つの実りです。さらに彼らの有益な助け合いが教会にとって模範ともなります。14節からそれが分かります。私たちの仲間もつまり教会員も身を結ばないものにならないように差し迫った必要に応じて良い技に励むようにという指示が続いています。一章の12節で見たいつも嘘つき悪い獣怠け者の退職官と言われていたあのクレタ人もその評判を覆して愛を持って人他の人特にクリスチャンに愛を示して、まあ、もてなす人になるようにとパウロが望んで教えています。この14節がパウロが、まあ、14節でパウロが手紙をある意味でまとめています。テトスが導いているその教会の中で真実な言葉に生きることがパウロの最初からの目的でした。そして具体的な目標というのは教会の共同体の一人一人が心身ともの必要を見て支え合う愛し合うという実りです。さらに15節でもパウロの挨拶の文章でも愛の実りを見ることができます。そこは信仰を同じくし私たちを愛してくださっている人たちによろしく伝えてください、恵みがあなた方すべてとともにありますようにと言っていますけど、これは9から11節で見たその自己中心的な分派を起こす心が生み出す無益な争い好きとか真逆の表現ですね。ユダヤ人のパウロと異邦人のテトスさえさらに変えられつつあるあのクレタ文化のクリスチャンたちをも結び合わせるのは神様の道からによる共通の信仰と愛です。そしてもちろんパウロは、まあ、キモリ文句の恵みがありますようにという祝福で終わります。聖書の恵みというのは受けるに値しない罪人に対する神様、完全な神様がご自分を表してくださってそして愛に満ちた関係を持てるようにしてくださる祝福のことです。イエス・キリストは私たちの無益、腐敗を変えるためにこの世に来てくださいました。私たちに愛を示してくださいました。そして身代わりとして十字架の上で死んでくださってから復活なさったのは恵みのゆえです。聖霊様が今私たちを変えて御霊の実を、実りを与えてくださるのは神様が私たちと共に痛いと思ってくださった恵みのゆえです。今日の箇所のテーマは、まあ、本当の実り、有意義で意義ある歩みでした。 私たちはもちろんいろんなものに、まあ、意味とか益とか得を求めるかもしれません。まあ、もしかしたらソーシャルメディアでのいいねの数とか人からの感謝の言葉、実績とかそういったものをすごく大事にするかもしれません。また、教会の中だったら教会の出席とか献金とか何人の人に伝道したかとかそういったものはもしかしたら測ることができます、できるかもしれませんし、それはいいことかもしれませんが、本当の益、本当にいい実りは何かというと、神様から来る愛によって神様を愛し、人を愛し、使えることです。ではあなたは有益な実りのある人生を送っていますか？これ決して簡単なことではありません。なかなか実りが見えないというのはよくあるかもしれません。私たちは個人としてまた教会として失敗することがありえます。一人一人は私たちの心にある腐敗、自己中心的な罪によって歩もうとしてしまうからです。私たちは自分の信仰が弱いとか、あまり実りが見えないとか、いろんなことで罪悪感を感じるかもしれません。しかしイエス様にあって安心してください。実りのある有益な愛の歩みを神様が用意してくださいました。ここにこの箇所に8節に戻りますけど、御言葉とその誠実な解き明かしを信じることに私たちの望み、私たちのいわゆる良い土があります。8節の言葉が私たちにそれを強く教えています。この言葉、パウロが書いた福音の言葉は真実です。私はあなたがこれらのことを確信を持って語るように願っています。神を信じるようになった人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであり、人々に有益です。世の中クリスチャンであってもでなくても、私たちはこの世界がより良いところになることを願っています。この世の中でしたらどうやってそれに行くかというのが違います。私たちは、まあ、世界が変わってほしければまず自分の行動と考え方を変えるように教えられます。それは大事ですけど、それがそもそも本当にできるかどうかが問題です。聖書によると、まず無力で腐敗した心の私たちのために、神様が何を約束して、神様が何を成し遂げてくださったかを聞いて信じる他には、永続的な長続きする変化がないのです。しかしこの福音こそ、神様がしてくださったことこそが神様の力であって、私たちに不可欠な、まあ、土壌です。テトセへの手紙の終わりの挨拶で見える神様が起こさせた兄弟愛はまさに奇跡的なことです。神様がたゆまずにくださる恵みのゆえに、教会が真実な言葉を信じたことによって起こった奇跡です。イエス様に信頼するだけで、私たちは清くて有益なものとして扱っていただけます。そのため、恵みのみによって意義ある歩みを今日経験できます。イエスキリストにより頼んでいる皆さん、あなたの人生は有益です。そのあなたの愛の技という実りが小さかったり渋かったり硬かったりしても、それは神様による実り、また益なのです。私たちの汗と涙で潤わされた身かもしれません。私たちの罪も含まれている身かもしれません。しかし間違いなく御子イエス様の愛の技から芽生えた身です。聖霊様が私たちをイエス様につなげて差し引きしてくださった枝の実です。究極的に神様の御言葉によって結ばれる実です。神様が喜んでくださる実です。神様は主、また永遠の実を約束してくださっていますから、ガラティアに書いてあるように、失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て 刈り取ることになります。お祈りいたします。天皇と様、私たちは本当に弱いものです。そして良いことをしようと思っても、人を愛そうと思ってもそれができないことはよくあります。私たちの実りの、腐っている部分どうか許してください。しかしあなたが、あなたの真実な言葉で約束してくださった恵みがあることを覚えて感謝いたします。私たちがイエス様により頼み続けるように助けてください。良い技を行えるように、励むことができるように、聖霊様が私たちに御言葉を当てはめて理解できるように、信じることができるように、どうか助けてください。あなたが私たちの教会、私たち一人一人を実りある人としてくださるようにお願いいたします。あなたの力ある恵みを感謝いたします。主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
はい、感謝します。それでは、応答の賛美を、ご一緒に主に賛美したいと思います。教会福音賛美歌445番、心を一つにを賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。心を一つに平和を求め、主を愛する愛、明るく燃やそう。主はブドウの幹、我らその枝、主は我らのもの、我ら主のもの。恵みの子たちよ、交わり深め、愛と誠とを互いに誓おう。我らの絆が弱まる時も強めてください、主の愛により。主は我らのため苦しみを受け、その友のために命を捨てた。我らも互いに誠の愛を兄弟姉妹と共に分け合おう。分かたれた民が一つにされる。その日が来るのを我らは望もう。主の光を受け、その輝きを世界に示そう。主の弟子として。それでは、ご一緒に賛美いたします。 それではただいまから献金の時を持ちたいと思います。日々私たちがいただいている恵みをお返しするものです。初めての方やご用のない方がいらっしゃいましたら、そのまま入れ物を次の方にお回しくださって結構です。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この礼拝の恵みを感謝いたします。今日はジョザイア先生を通して、御言葉を学び、私たちの、歩む中での御霊の実をについて考えることができました。感謝いたします。私たちは私たちの歩みの中で無益な論争をしたり自己主張をしたり、そのような弱さに陥ることがあるかもしれません。どうか私たちがそのような無益な行いを避け、神様の交わりの中で私たちがこの世の中にあって有益なものとして歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちが日々いただいている中から献金として今お捧げいたします。どうぞこれを神様のご用のためにお持ちください。感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、報告、修法の報告の欄に基づいて報告をいたします。今日の礼拝後、国外宣教ニュースレターの発送作業を行います。お手伝い可能な方にご協力をお願いいたします。その後、13時半から、長老候補研修会、平橋先生担当で開催をいたします。2番目、次の主日礼拝ですけれども、聖晩餐式礼拝となりますけれども、は14日に変更いたします。来週はアパホテルの46階での礼拝となります。この場所ではありませんので、お間違いのないように。再来週ですね。はい、すみません。お間違いのないようにお願いいたします。はい。11月6日9時半から東関東中会がお弓のキリスト教会の本田チャペルで開催されます。青木浩太長老候補者のための特命委員選出以来の議題を紹介会議から提出しました。青木長老候補者含め、この会議のために、お祈りください。また仲介会議後に長老候補者の諮問会開催を予定しています。無事に推薦決議がされるようにお祈りください。そうされますと、安宗式礼が11月14日の礼拝席上で特命委員によって実施される見込みとなっています。どうぞ覚えてお祈りください。4、金光姉妹は11月の3日に帰国予定です。順調に帰国準備が整うように、お祈りしていきましょう。成田到着後は3日間の政府要請ホテルで隔離生活をした後に、契約したアパートに移動して、政府の規定によって2週間外出できない状態となります。その後の礼拝出席となります。感謝とともに報告いたします。5、教会ニュースレター10月号が発行されました。編集委員の方々の奉仕に感謝いたします。生徒の交わりの場として利用してくださり、また自主的な投稿も歓迎いたします。塾や文字数に関して編集上の修正をする可能性がありますけれども、投稿者に確認いたします。800文字をめどに、 ぜひよろしくお願いいたします。またクライン家は本日をもって沖縄県に引っ越しをされます。主にあってこれまでの幸いの交わりを感謝いたします。また祈りのうちに今後も交流が続きますようにお祈りいたします。後ほどちょっとご挨拶をしていただきたいと思います。はい、あと今週の報告、あ、ごめんなさい、今週の予定はこちらに書かれている通りとなります。はい、また予定も、セルグループ、それから街道整備方針よろしくお願いいたします。それでは鳥なしの祈りを広瀬先生よりお願いいたします。
お祈りをします。天の地なる神様、ご自身が教会の頭であります。そして私たちを礼拝を通し、御言葉を通し、祈りを通し、霊典を通して養ってくださっています。御国の栄光に召してくださる日まで、一人一人がこの地上で歩みを全うできるようにと、助け主である聖霊が私たちを日々豊かに助けてくださっていることを感謝いたします。またその群れであるこの海浜幕張恵み教会も今日まで守られ支えられてきましたが、さらに次の発展を願って5カ年のビジョンを与えられております。それに従って宣教の場所も広がっていくことでありますし、内容もさらに具体的に豊かになっていくことと覚えます。あなたのご栄光のゆえに大いに用い、大いに励まし、大いに前進させくださるようにお願いいたします。この6日の日に東関東中会が行われますが、私たちが今年の初めに選びました青木浩太長老候補者のために、議題がかかるとともに、その任命のために特命委員が選ばれる予定になっています。またさらにその後には彼らが、青木候補者のために諮問会を開催してくださることになりました。神様、どうか一つ一つ無事に、決議されてゆき、前進していきますように。またそのことを受けて、私たちの教会は11月14日の礼拝で安守礼式を計画しております。神様がこの教会のさらなる歩みのために、長老を具体的にお加えくださる恵みを感謝いたします。無事にこれを全うできますように、導きと助けを心からお願いいたします。金光宣教師が今からちに移動しました。いよいよこちらに向かって、帰国の便に乗ることになっています。準備がだんだん整い、引っ越しのためのさまざまな、懸案事項が叶えられたということを読むことができております。神様、どうぞ、無事に日本に到着し、また無事にこの教会の礼拝へと戻ることができるように、特別の憐れみを注いでくださるように心からお願いをいたします。私たちは小さな歩みを続けていますが、あなたは世界大に宣教の輪を広げ続けておられますし、その一端を共に担うことができる幸いを感謝します。たくさん支援し続け祈ってくださっている兄弟姉妹たちと諸教会に心から感謝をいたします。主ご自身の御業がさらに豊かにあふれて成就していきますように、懐みを心からお願いいたします。尊い主の御名によってお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。はい、それでは正栄教会福音賛美が271番父子聖霊のお賛美し、祝祷をもって礼拝を終わりにいたします。お立ちになる方はお立ちください。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。アーメン。